魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルパグルメ。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は高島彌十郎をテーマに、彼の生涯とその作品についてお送りしていきます。ゲストはこの方です。
久留米市美術館で学芸員をしております中山です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。第2回目は、高島彌十郎の青年期について伺いたいと思います。
はい、彌十郎は今から約130年前の明治23年に久留米市の東相川に生まれました。当時の高島家は千代の友という銘柄の清酒を醸造する資産家でした。彌十郎はその高島家の六男二女の五男として生まれました。
五男坊だったんですよね。で、その五男坊の彌十郎さんはその絵をいつ頃から描かれてたんですか？
はい、やはり少年時代から絵を描くことは好きだったようです。現在の明善高等学校にあたる中学明善校に通っていた頃にはすでに本格的な油彩画を描いています。明善を卒業する頃の写真がありまして、そこにはパレットと絵筆を持ってポーズを取る彌十郎の姿が写っています。ですので10代後半にはもう画家になることを夢見ていたと思われます。
ああ、なるほど。明善高校の私の先輩になりますね。
そうですね、
はい、私高校時代絵も描いてましたので、ちょっとこう少しドキドキするものもありますが、確か彌十郎さんは卒業しても美術学校には行かなかったんですよね。
はい、彌十郎は美術学校や画塾に通うことはなく、独学で絵を学びました。また学業も優秀だったので、中学明善校卒業後は名古屋の旧制第八高等学校に進み、さらに東京帝国大学の農学部水産学科に進みました。
うん、東京帝国大学っていうのは今の東大のことですよね。
はい、
で、理系の学科に進んだということは、もう画家になることとはちょっと全く別の進路みたいな気もするんですけど。
はい、大学在学中は、絵の制作と学問の研究を両立していたようです。それでも学内での成績は抜群によく、授業料免除の特待生に選ばれたほか、水産学科を首席で卒業しています。
あ、すごいですね。
はい、大学では魚の感覚に関する研究をしていたそうで、その時の魚介類のスケッチが残っています。魚の骨格の大変細かい部分まで丁寧に観察して鉛筆で記録したものなのですが、絵としてもとても見応えがあります。
まあ、私もね、展覧会で拝見しましたね。これね、細かいとこまでも書き込んであって、その学術資料としても一級品だし、まあ作品としてもね、すごいのかなと思いますね。はい、で、そこまでその大学で研究をね、続けられて、まあこう、生物学者になる道もあったと思うんですよね。で、最終的にはその道を選ばずに絵描きになったと。
はい。彌十郎は早くから画家になることを望んでいたと思いますが、当時の社会で画家として身を立てることはとても難しく、家族の理解を得ることも大変でした。彌十郎は大学在学中も、自分がこれから生涯をかけて取り組むべきことは何か、周囲に反対されても画家になるべきかと悩んでいたのではないかと思います。そして大学卒業後に念願だった画家の道を選びます。
東京に、まあ、留まって、まあ、それから本格的に、画家の道、絵の制作に打ち込んでいくわけですね。
はい、一時久留米の実家に戻ることもありましたが、画家を本格的に目指すようになってからは、東京で長く暮らしました。彌十郎が30歳の頃の大正9年には、 上京していた坂本半次郎や古賀春江、松田貞昌といった同じ久留米市出身の画家たちとも会っていた記録があります。
まあ、半次郎とか古賀春江とか彌十郎、まあ、同じ時代というのもなんか興味深いですね。
そうですね、坂本半次郎と青木茂は彌十郎の8歳年上、古賀春江は5歳年下でした。南明治生まれの久留米市出身の洋画家です。
まあ、何人もその久留米出身の画家さんたちが東京で活躍してたというのは、まあ、とても誇らしいですよね。彌十郎は若い頃はどんな作品を描いていたんでしょうか。
はい、青年期には自画像4点描いています。傷ついて血を流す姿、修行僧のような身なりでこちらを睨む姿、意味ありげにリンゴを持って見せる姿など、どれも強烈な印象を与える自画像です。そしてどの自画像も自分が信じる絵の道を極めるといった決意が現れているように見えます。
うん、ちょっと私今ここにラジオなんでお見せできないけれども、その図録を拝見しているところなんですが、なかなかこう目力のある、
はい、
こう何とも言えないこう奥の深い表情をしてますよね。彌十郎が信じる絵の道っていうのが何を目指して進んでいたんでしょうか。
はい、実は彌十郎は10代の頃から仏教に大変関心を抱いていました。一回り年上の兄高島右郎は久留米で初めての近代詩人で、禅宗に深く傾倒した人だったのですが、その兄右郎の影響もあって仏教世界の関心をさらに深めていきます。彌十郎はおそらく、自分は絵の道で仏教が説く世界の真理を見出していくのだ、まあ、そういったことを考えていたのだと思います。
なるほどね。まあ、そうやって見ると自画像のその表情の中にある決意みたいなものをやっぱ感じることができるかなと思います。まあ、絵でそういう仏教の真理の世界に近づいていく、まさに修行僧のような画家に思えますよね。その後彌十郎がどんな絵を描いていくのか、さらに興味が湧いてきました。で、久留米市美術館の中山さん、今日も興味深いお話をとてもありがとうございました。久留米市美術館では生誕130周年を記念した高島彌十郎展を開催しています。会期は4月4日日曜日までです。次回は高島彌十郎の壮年期です。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週のしるっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。しるっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。しるっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。